そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん、我々そんな雑貨店は、
はい、
理科番組じゃないですか。科学番組じゃないですか。
おうおう、
ね、理科っぽい見方をするとちょっとだけなんか違ってみますっていう、そういうことを標榜してる番組じゃないですか。
言った
ね。だから、間違いないですよ。だってもう理科のことやってきたもん、いっぱい。ね、これまでにもね、はい、第72回ですね。第72回では JAXA のね、はやぶさ2のミッションマネージャーの吉川先生に出ていただいて、それからね、これは175回ですか、国立天文台の山岡仁先生にもね、単独インタビューって形で出ていただいて、ね、もう理科番組ですよ。今回ですね、その理科番組、久々に帰ってきた、ね、理科番組の面目役所も違うな。まあね、久しぶりにね、理科方面に、天文方面にね、興味が向いちゃったので、
はい。
今ですね、下平さん、今日は天気どうなのかな？夜今ね、8時、9時くらいに空を見上げると、うん、西の空にね、白っぽい明るい星が2つ見えるんですね。
はい。
これがね、木星と土星なんですよ。
うん。
で、並んでるんですね。で、うん、東の方に目を転じてみるとですね、真っ赤な星が見えるんですね。かなり明るいです、これも、
うん、
これがですね、火星なんですね。
ほう。
で、火星がね、今地球とだいぶ距離が近づいてまいりまして、
うん、
で、こういうお話するとね、その、ま、10月6日にね、最接近なんてことになるんですが、
うん、
で、そういうの聞くとね、10月6日だけ近くに見えるんだって思っちゃう方結構いらっしゃるんですけども、はい、天文現象ってね、そういうのばっかりじゃありませんで、その日しか見られないよってことも確かにあるんですけども、
うん、
多くの天文現象ってね、割とその日を挟んで数週間とか数日間とかはね、うん、じっくり見ることができますので、今この火星がね、近づきつつありますよっていうのも、10月6日だけではなくて、その前後もうすでにですね、だいぶ近いんですよ。で、近くにあるってことはやっぱり明るく見えるんですね。
はいはいはい。
びっくりするほど赤いので、もしね、夜起きてられる、まあ8時9時なのでね、大丈夫だと思うんですけども、
うん、
まあ小さいお子さんは、小さいお子さんで雑貨店を聞いてるようなお子さんはいるのかな、将来心配だぞ。ね、そういった場合にはお父さんお母さんにね、連れ立ってもらって、
はい、
空見上げるとですね、真っ赤な真っ赤な火星を見ることができますんで、
うん、
でね、この火星が接近するとですね、
はい、
動き出す集団がいるんですよ。
ほう。
日本惑星協会って言いましてね。
はい。
まあ普段から動き出してるんですけど、この人たちは。火星が来るとね、にわかにざわっとするんですね。
は
い、
おお。
火星が近づいてくるとね、マーズウィークってのやりまして、
うん、うん。
火星を観測したぞっていうのを、日本惑星協会っていうところにね、報告すると、観測証明書っていうのを発行してくれるんですよ。
へえ。
これもね、なかなかいいんですよ。その時の、地球から、地球、うん、自分のいるところから、うん、火星までのね、距離をね、かなり細かく出してくれるの。
お、
何年何月何日何時何分何秒に火星を見ましたよってことを報告するようになるんですが、そうするとね、その瞬間に自分から火星までが何キロっていうね、距離もその観測証に書いてね、 PDF ファイルでね、うん、送り返してくれるの。ね、なんていうことをね、ま、毎回と言ってもまだね、その回数があるわけではありませんが、今回3回目なんですけども、
うん、
そういうのをやってる集団がありましてね、
うん、
和田もね、もちろんもう観測してね、お送りしたわけなんですよ、
うん、
しましたよって言って、
うん、
で、せっかくだから、日本惑星協会の方に出ていただいてお話聞ければなーって思って
軽く思うことじゃないと思いますよ。それ
見たらですね、軽くこれまたいいっしょっていう返事が返ってきた。
軽い
というわけで、下平さん、今回はですね、日本惑星協会の井本明さんに
はい、
単独インタビューいたしましてあのね、本来はね、
うん、
宇宙のロマンとかね、
うん、
惑星ってどうなってるんですかなんていうね、お話をね、聞こうと思っていたんですよ。
はい。
ところがですね、話がずれにずれまして、
はい、
日本惑星協会設立のいきさつとかね、あの、一回ポシャってるんですよとかね。で、それがどう復活したかとか、JAXA のね、先生方とどういう関係にあるのかとかね、
はい、
そういった、裏話をね、てんこ盛りで、お話しようかが、これはこれでね、本当に面白いの。あ、そういうことがあって、とか、そんな活動してて、とかね。
はい。
そういったお話を、妹さんにお話を伺うことができましたので、その様子をですね、うん、今回は皆さんにお聞きいただいて、下平さんにもね、はい、この後お聞きいただこうと思いますので、はい、じゃあもう早速参りましょうか。今週も、そんな雑貨店へ、あ、違った、危ない、下平さん。
はい。
大事なことを忘れるところでしたよ。
ん？
あのね、今回はね、エンディングの終わりの終わりまで聞いた方がいい。なぜならば、
うん、
そんないプロジェクト共通でビッグプレゼント企画があるからです。
お、
これビッグですよ。
それは聞かねば。
あの、これまでね、主にね、そんなことないっしょっていう番組でね、うん、我々のグループ内のそんなことないっしょっていう番組で、あの、バッテリー、モバイルバッテリーとか、
うんうん、
あとイヤホンとか、
はいはい、
そういったね、もののプレゼントっていうのは結構あったと思うんですけども、
うん、
今回ものではないです。
もの
じゃないですね。
じゃないの、
これはですね、ぜひともですね、お聞きいただいて、最後の最後まで聞いていただいて、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
本当に忘れるとこでしたよ。
危ない危ない。
本当に忘れちゃったらね、竹内さんが泣きながら怒ると思うんだ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。さあ、皆さんはですね、最近夜空を見上げていらっしゃるでしょうか。今ですね、夜空を見上げますと真夜中くらいになりますかね。真っ赤な星がですね、空高くに輝いている様子が見えると思うんですよ。あれはですね、火星なんですね。で、今火星と地球がどんどん近づいておりまして、もうすぐですね、配信日的に言うとあと1週間くらいかな。で、大接近、非常に近い距離まで火星が近づいてきます。で、そういった夜空を見て興味を持った方々はですね、プラネタリウムに行ったり、あるいはね、あの、天文台、今なかなかね、コロナウイルスで、まあ、気軽に行くことできないのかもしれませんが、予約制だったりして、で、そういうところに行って星を見たり、あるいは自分でね、あの、夜空見上げるっていうのもいいんじゃないかと思うんですが、そういった、また星を見る経験とかをしたり、それからですね、日本にはいろんな研究機関もあったりしますが、そういった研究機関、まあ、天文関係の機関と言ったらいいんですかね。それの中にですね、日本惑星協会というところがありまして、で、僕もあの、宇宙とか、この惑星とか大変興味があるもんですから、どんなとこなのかなと思ってですね、ですね、ちょっとメールを送ってみたらですね、そちらの、妹さんという方と、ご連絡ができてしまいまして、本日はですね、だったらと、僕一人で話を聞くよりもリスナーの皆さんと一緒に話を聞いてしまおうと思いまして、本日惑星協会、日本惑星協会の妹明さんにお越しいただきました。妹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ早速なんですけれども、妹さん、
はい、
リスナーの皆さんですね、あの、日本惑星協会って初めて聞くよって方もいらっしゃると思うんですよ。
そうでしょうね、はい、
ですので、あの、日本惑星協会ってどういう組織なのかというところから教えていただいていいですか。
ちょっとね、自分でもちょっと最近わからないですけどね。
わからなくなってきてるんですか。
わからなくなってきて、もともとね、
はい、
もともと、あの、1980年にカール・セーガンが立ち上げた、
はい、
アメリカの団体なんですね。
カール・セーガン博士、はい
はい、 でそれからどうでしょう、十数年カールが亡くなって、亡くなった2年後ぐらいかな、うん、あの JAXA の的川先生とか、
はい、
コスモス80年代になったあのテレビドラマ、テレビドラマっていうかあのドキュメンタリーで
科学特番、
コスモスだったんですね。
見てました。
そのコスモスの制作をされたの高岸さんっていう朝日放送の制作責任者がいまして、
はい、
その彼らがあのカール・セガンからの生前ね、ぜひ日本にも惑星業界をということ で、 カールが亡くなった後に2年後か3年後だったかなにあの惑星業界が立ち上がったんです、日本でもね。
なるほど、はい、
だから全世界には結構、ね、惑星業界ってあるんですよ。
あ、各国にあるんですか。
結構あります、あります、うん、パートナーということ で、で日本はその中でもあの同列の、ね、パートナーということで、99年に正式にスタートして、
はい、
やってたんですけど、2011年にちょっとマンパワー不足とか、
はい、
いろいろありまして解散しちゃったんですね。
あ、一旦解散しちゃったんですか。
そうなんです、はい、それで簡単に言いますね、さっと、
はい、
それで僕が焦点体探査フォーラムという今のハヤブサ2探査機 の原案を作ったような団体があるんですけど、
はい、
そこの事務局長をやってる時に、はい、今でもそうなんですけど、それで NASA のオシリスレックス探査機っていうところが、
はい、
対象天体 の小惑星を、小惑星に名前を付けようと、
うんうんうんうん、
それを世界中の子供たちに付けてもらおうというコンテスト始まったんですね、
はい、
その時に窓口がアメリカ惑星協会っていうことで、はい、で世界各国には惑星協会はあるけれども日本は解散した直後だったんです。
ああ、そうですね。はい。
ってことは日本に窓口がなくて、
うんうん、
で、自分でそのアメリカ惑星協会のウェブサイトを見つけて、そこで英文で理由も書いて、英文で全て対応してっていうの子供には無理じゃないですか、なかなか。
うん、そうですね。
それでですね、じゃあ僕が個人的に対応しまして、NASA と直接やり取りして。
ああ、じゃあ日本の個人的に窓口をなさったんですね。
はい、それはまあウェブでもねググったら出てきますけどね、
うんうん、
それをやった上でそれをまあ成功させて、でその後にですね、その直後かな、直後にその解散した、当時の理事やってらした的場名誉教授、 JAXA の的場先生に、
はい、
直談判しに行ったんですね。
お
惑星協会がないことで子供たち不利益が生じてると、日本の。
そうですね、はい、
これはまずいでしょ、日本の窓口がなかったので今回は急遽やりましたけど、
うんうんうん、
ということをで再現も再開しましょうという直談判をやる、うん、でまあまあ、最初は電話でしたけど、その3ヶ月後に宇宙圏のロビーで3時間にわたって的川先生に失礼ながら本当にガンガンガンガンやって、なんでやめちゃったんですかとか言ってねそれが2012年13年ぐらいかな、
はい、
それで、ね、じゃあ的川先生が最後にじゃあやってみろということで、
じゃあやってみろと、はい、
じゃあやりますということで承認をいただいて、それでじゃあ再設立に向けてスタートしたんですね。
だ
からもう瞑想に次ぐ瞑想で、まあっちこっちで言っても何を言ってもどうせすぐやめちゃうだろうとかっていうような感じでね、素人が何言ってんだみたいな感じで、でもなんとか3年後には2015年には、
はい、
できまして、いろいろな理事さんもアドバイザーとかもいろいろ集まっていただいて、もう何よりも嬉しかったのが最後設立する直前に今の JAXA の理事長をやってらっしゃる山川博先生っていう、
はい、
彼が京都大学から東京にね、JAXA 理事長になるべくちょっと東京に向かう際に新幹線の中から連絡取ってくれまして、
はい、
アドバイザーという名前は出せないけど、
うんうんうん、
もうこれから JAXA の政治に関わる人ですから、
はい、
心の中ではアドバイザーと思ってるので、
あら、
妹さんいつでも連絡くださいと、もうそれがもうね、嬉しくてで、まあまあ、それが2015年の7月にスタートするということになったんですけど、
はい、
それようになって、でそこから5年経ちましたね、ちょうど。
ああ、じゃあ今年で再設立5周年。
5周年ですけどね、まだ 礎石、あの基礎の石を積み上げてる最中ですね。まだ
まだまだ基礎の段階ですか。
まだ全然ですね。はい。
でもホームページ見るとですね、いろんな活動をやってらっしゃるようにお見受けするんですが、
あの 公的なね、公的な、はい、天文学会であったり、いろんなシンポジウムとか大きな国際会議にそこへ参加させてもらうのは、これも JAXA から、あの惑星協会ぜひやれよということを声かけていただいて、うん、結構いくつかやってるんですけど、
はい、
普段の活動っていうのはこれ元々の惑星協会がね、その普段の活動っていうのは全くなかったのでね、この僕はあの継続して毎日毎日惑星協会としてなんか情報を発信しないといけない。これもツイッターはね、利用できる、あの利用できるからいいんですけど、
はい、
なんというの、今結果としてこの5年間のコンテンツとしては、あの NASA JPL、 NASA のね、
はい、
あのニュースサイトを、和訳して、まあ、ピックアップして和訳して解説するっていうのを、これ、まあ、100は超えてると思うんですけど、そこそこな、アクセスは結構あって、これは結構あの面白いものをピックアップして、ニュースとして取り上げたなと、和訳してね、あの拙い和訳ですけど、それが僕にとっては一番苦労もしたし、楽しかったし。
これ、井本さんがやってらっしゃるんですか？
残念ながら私でございます。
僕もね、このページ大変お世話になってるんですよ。
というとね、ありがとうございます。
JPL とか NASA のニュースってね、もちろん英語で書かれてるので、ちょっとよくわからない点とかがあるので、こちらでですね、参考にさせてもらってるんですが、このページのですね、頭がいいですよ。編集途上で誤訳、さらには編集者の主観が盛られる場合もありますので、不明な場合は原文サイトで確認くださいますようお願いしますって書いてあるんですね。
じゃないですか、これ。素晴らしいよ。
正直に書いてあるなと思って、やっぱり興味のあるところとかね、こう盛り上がっちゃいますもんね。
はい、盛りますね、ほんとに。
井本さん、最近一番こう自分で興味があったなとかも、盛ったなっていうニュースは何かありますか？
いや、アクセスもね、相当だったし、後に2018年かな、どっか高校の授業で使っていただいたっていう、はい、カッシーニ探査機のニュースね。
はい、はい、はい、土星探査機。
そう、2017年の9月に終わった、
はい、
その終わりの始まりが、まあ、その2017年の4月から、はい、4月から半年ですね、
うんうんうん、
半年の間にすごいドラマ仕立てニュースを発信するんですよ、 JPL がね。これ心にくいなと思いながらさ、それを聞いて読みながらね、もう土星のリングに乗っかったような気持ちになっちゃうじゃないですか。
でグランドフィナーレなんて言いましてね、盛り上がりますよね。
盛りました。だからそれがまあ一番、それと惑星探査っていうのはどうでしょう、本格的な惑星探査機っていうのは90年代 のガリレオ探査機だったんですけど、
はい、
木星を探査した、そのガリレオ探査ってもうすごい、これもすごい、もう皆さんが2000年21世紀になってから木星とか、その木星のすごい画像とか、みんな色がね、色が、昔だ、ボイジャーの写真もありますけど、
はい、
ガリレオがもう木星を丸裸にしたみたいな、
うんうん、
それがまあ本格的な惑星探査と僕はまあ位置づけてるんですけど、
はい、
そこからカシーニに移って、まあ、その間に彗星にアクセスしたりなど、いろいろありましたけど、そのガリレオ、カシーニ、あとドーンっていうのがありまして、
ドーン、
これが去年、はい、今年はカシーニの翌年に終わったんですけど、
はい、
そのドーンっていう、DAWN で、ダウンみたいな感じで、はい、ドーンっていうんです。夜明けっていうんで、
はい、
ドーンっていうのは、これは小惑星のベスタ・ケレスっていうめちゃめちゃでかいね、
うん、
でかい小惑星2つをマルチダンデル、ランデルっていうのは周回するということで、はい、一緒にね、そこでとどまるという、そのマルチランデル、マルチ、まあ、2つやった小惑星探査機はそれ初めてなので、うん、まあ、お金もないので、そのダウンがすごい、ダウンってレッドがすごい成果を、はい、でそれはもう当然、ハヤブサ探査機で、兄弟探査機って言われるオシリス・レックス、アメリカの NASA、この2つを横目に見ながら、もうガンガン成果を上げてくるので、だから僕はハヤブサを眺めながらも、そのドーン探査機に、去年、一昨年まではもうずっともう集中してましたね。
カシーニが、
はい、 で、そんな困難で、あの、惑星探査、まあ、小惑星探査も含めて惑星探査って、まあ、僕ら呼ぶんですけど、うん、まあ、なんとか継続はできてるのかな、あの、日米でね。日本がちょっと間空いてる時はアメリカがガンガンやったり、で、アメリカがちょっと今、惑星探査、まあ、土星と土星は終わって、木星の周りもあってるから、ジュノーっていうのがあるんですけど、はい、まあ、ジュノーと、でも、ニューホライズンっていうのは冥王星を
行きましたね。
ね、肩に刺っちゃってるし。だから今実質向いてるのはもうオシリスレックスですね。ベンネの探査。これから2020年超えて、あの、来年再来年になるとまたね、いろんな探査機。24年には火星衛星探査が日本の、だから、ね、あの、ずっと2030年、40年と僕も関わりたいんですけど、うん、どんどん年を取っていきますし。ということで、まあ、そんな感じで
若い世代の方々っていうのもどんどん参加してきてくれてるんですか、日本惑星協会は。
残念ながら、なんか僕がなんか、僕が至らないためになかなかそういう人たちがね、
ま、日本惑星協会も高齢化が進んでいる。
もう前回 の、 あの旧あの惑星協会 1.0 と一緒ですね。この 2.0 も一緒です。マンパワー不足。
じゃあこの番組聞いていただいて興味持った方はどんどん連絡取っていただいて、
あのね、
はい、
ボランティアっていうのは難しくって、うんうん、あのお金をもう、あの、そもそも的川先生から引き継いだ時に、あの、的川先生おっしゃるのは、あの、資金あるのか、うん、いやないですと、うん、それどうやってやるんだよって言うから、その時にちょっと偉そうにね、あの、だってあなたたちはお金がなくなって辞めちゃったんでしょって言っちゃったんで、言っちゃって。そんな、ちょっと、ね、だから、なくてもできる、お金がなくてもできるような、お金がなくても、あの、存続できるような協会を目指したい。ボランティアベースで。だから、そうすればね、お金があろうがなかろうが、あの、なんていうかな、底辺でじっとしとってね、あの、継続していけるんですよ。で、ちょっとお金が入ったらイベントをやるとかね、会員さんが、そういうふうに考えてやってるんですけど、なかなか、あの、会員組織を整備するって3年前に会員募集を始めたんですけど、
はい、
20人30人程度集まったところで、あ、これはこれをやっちゃうと、あの、組織整備でもう手一杯になってコンテンツの更新もできないし、
あ、なるほど、
ということで、ただね、その会員さんの中から、あの、そろそろ手伝えるよとかね、いろいろ言ってくれる人が出始めたので、うん、ちょっと、まあ、大丈夫かな。それが、あの、僕より全然若い世代で、
なかなかバランスが難しいですよね。組織としてしっかりするとそのマネージメントをしなくちゃいけなかったり、
はい、
もう一方でコンテンツを充実させたかったり、イベントをこう企画したりっていう、このバランスが
結構、あのね、あの、いわゆる、なんていうんですか、周りから、あの、ボコボコにされてまして、
お、
あの、
そのボコボコに
集まった時に若い人に、
はい、
厳しすぎると、
お、
厳しいと。だから僕は、あの、一つここでちょっと愚痴を言っちゃいますけど、
はい、
あの、なんていうんですか、ボラ、まあ、最初はね、ボランティアっていうのは仕事もやって、うん、自分の個人のリソースっていうのがある中で、その個人のリソースをこうやって提供してくれることにほからならほかならないので、
うんうん、
これっていうのはなかなか継続してやれっていうと無理じゃないですか。
そうですね、継続性はボランティア難しいですね。
だからボランティアに仕事をなんて当てにしちゃいかんっていうのはね、昔からよく言われてますけど、うん、なんかやってる時に自分がやってるところの一部を、あ、手伝おうかって言って、自分の自分やってるのを3つ手伝っていただいたら自分が7で済むから、その時に他のことができるっていう、その程度で、
うん、
結局、あの、ウェブのコンテンツほぼ僕なんですけど、
あ、そうなんですか。
僕は国はならなかったんで、全然、うん、これはこれでよかった。ただウェブをやる人、もうこれも専従で一人絶対いりますから、どこの団体でも。
そうですね。
もうウェブの情報発信が一番大事じゃないですか、しかも。これで困ってますね。
惑星協会のウェブ相当充実してますよ、僕が見る限りでは。
そうですか。はい、もうあまりでも、あの、表に出すと、表に違う、なんていうかな。あんまり、あの、広告バナーも入れないし、まあ、広告どう入れませんかって言ってくる業者さんもいてたりね、いるんですけど、
ええ、
ちょっとザッカーバーグじゃないけど、いや、広告バナーはクールじゃないよとか言って、なんか、偉そうに断っちゃったり。
なる ほど。そうですね、確かに広告ないですね。
です、絶対ないです。だからいつまでもそういう意地を張ってられないので。ただあのお金をはかかっていないので、全てボランティアで、何をするのもボランティア。ただしボランティアやるってことは収益事業もなかなかやりづらいという反面あるんですね。なんかね、お金をかけないとやっぱり収益事業をやるね。収益というのは儲けるんじゃないんですけど、あの教会存続させるためにあのお金はね。
そう
ですね、はい、であのそういう意味で、あの、JAXA さんには、物品販売をさせていただいて、はい、で、今、あの、はやぶさ2プロジェクトチームの、はい、ユニフォームを、惑星協会が作っています 。
はい。僕も拝見しました。
はい。それを販売して、ちょっと、あの、利益をいただいて、通信費にもなるし、ということで、はい。
あのリスナーの皆さんもですね、ご覧になったことが何度もあると思うんですが、あのはやぶさ2の完成室でね、皆さんがお揃いできてるユニフォーム、ブルゾンみたいなやつ、
はい、
あれをですね、同じのを売ってるんですよ、はい、日本惑星協会で。
でもというか、あのスタッフがプロジェクトチーム来てるのもほとんど最近は僕があの一枚一枚あの送った、あの、まあ、そこはまあ固まって代々でも僕が送った部分もありますね、僕から入って宅配便で送り状を書いて送りました。
そこも全部井本さんがやってらっしゃるんですね。
あ、いや、これはね、あの協会 の, あのこの梅木さんっていう方がね、梅木さんっていう
の方が、
はい、事務局の、はい、がやってくれてますね。
だからそのユニフォームをね、我々一般の人間も着ることできるんですよね、発注して。
あ、もうそれ結構数百枚出てますから。
ああ、僕もこの間、はい、注文しましたから、はい、心待ちにしています。梅木さん、心待ちにしてますよ。
入金確認まだしておりませんとか。
もう僕来てすぐにその日の入金しましたからね。
ありがとうございます。また今日通帳記帳してきます。はい。
でもそろそろそれも受付終わっちゃうんですよね。
そうですね、もうあのそのあの JAXA 西尾マネージャーの吉川さんと、はい、早見さんマネージャーと相談してどっかで締めないと、
うんうんうん、
あのだからあのそのユニフォーム工場とあの契約するその値段価格もあの結構抑えてもらってますし、プリント代とか刺繍代とか結構高いんですけど、結構そこそこ抑えてもらって、で今の価格でやれるのはそういうこれで終わりということで、今度僕は1着でも作りますけど、ちょっと上がっちゃう。
そうですね、だってもう早めさず帰ってきちゃいますしね、12月には。
まあまあ先はまあもう一回ね、延長ミッション。
そうかそうか、カプセルが帰ってくるんですね。
ね、これ延長ミッションね、あのちょっと話変わりますけど、はい、僕は やらないんじゃないかなと思ってたんですよ。で、まあ、やるっていう意欲はあの津田プロマネも言ってたんですけど、
はい、
やらないんじゃないか、はい、大々的にやれればいいなっていう感じで、さよならいってらっしゃい、なんかやれればいいねっていう感じで収束するんじゃないかなと。そこはなんでかっていうと、探査機に能力があっても運用するにはまた人がいるわけですね。
ああ、そうですね、
もう予算あったのかと、ついたのかと、延長ミッション、
うん、
何年かっていうと相当な金額かかりますし、
うん、
だからそのミッションの予算が、上からというか、あのどっかから文科省なのか JAXA内部なのかわからないですけど、その延長ミッション予算がついたというのは僕はこれも画期的だったなと。
はやぶさ2の延長ミッションっていうのはね、あのはやぶさがと小惑星に行って、
はい、
リュウグウという小惑星に行って、まあ、砂を持って今度帰ってきますけども、その砂の入ったカプセルは地球に落として、ハヤブサ本体は、ハヤブサ2本体はまた違う小惑星を探査に行こうっていう最初から目論ではいたんですよね。
そうですね、それはもう当然ですけど、
ただそれが井本さんのおっしゃるようにやっぱり予算がね、本体は存在してても予算がつかないと完成ができませんので、コントロールが、
まあ、放置できないですから、あの多少はコントロールできる間はコントロールして何かするんでしょう。でも地球周回するあの軌道とほとんど一緒ですから、どっちにしても、
うんうんうん、
で今もあの実を言うとリュウグウが、あの小惑星探査したリュウグウが今地球に近づいてますから、
はい、
今まさに観測、みんなあの望遠鏡で観測してますから。
あ、そうなんですか。
そう考えると、あの普通考えればそんなに近くに来る、同じような、ね、地球と同じ軌道を回ってるので、
うんうんうん、
じゃあ近くに先にスッと行けばこんなに時間かかんないじゃんってみんな思うでしょ、思うよね、
うん、
ところがね、あの日本はほらそういう大きな探査機 大掛かりな探査機に仕上げられないし、イオンエンジンっていう本当にね、ちょっとね小指で押すようなね推力しかないので、遠いすぎて追いつけないんですよね。
ああなるほど。
何回もぐるぐる回って軌道が同期するような状況で初めてイオンエンジンを届いて近づいていくって形しかできなかったんですよね。
NASA みたいに力ずくでこうニューホライズンみたいに止まれないぐらいのスピードで冥王星に行くってわけにはいかないんですね。
今回の火星パーサビアランス、
はい、
火星
探査機、
あれはもう火星が近づいてきてるから火星に直接行ってるんですね、うん、今までは去年一昨年だった昨日一昨年だったっけインサイト火星の着陸、はい、それも飛び立って半年で火星に着いてますから、うんうん、だから NASA はもういよいよそういう方法に出たのと、それまではねその直接ほとんどなかった。やっぱり1回2回回って、うんうん、火星に近づいていくっていうやり方だったんです。今は直接行ってますね。もう力づくですね。今の和田さんすごいです。力づくっていうのいいですね。使わせていただきます、はい、
ぜひどうぞ。で他にも今年の7月2020年の7月から8月にかけては探査機が合計3台ですか、火星探査機は。
ああ来ましたね。
NASA のパーサビアランスと、UAE のホープでしたっけ。それから中国の天文1号ですか
でしたっけ。
火星探査機が3機も行ってるんですね。それも全部こう近いから力づくで行くっていう感じなんですか。
大体半年から1年以内に作るっていうのはもう力づくですね、うん、その2年3年かけてっていうのはもう周回してですね。
どうなんでしょうね、UAE のホープなんて日本のロケットが H2B ですっけ、 A ですっけが打ち上げたんですよね。
でこういうコラボっていうか共同作業っていうのはものすごいことで、うんうん、UAE はもともと日本とね悪くない国でした、うんね、そういうこともあったんでしょうけど、ただそもそも今のねアメリカと中国のいろんなやり取りとか、うん、日本と韓国のやり取りとかいろいろありますけど、うん、こういうのはちょっとね20世紀で終わらせて、もう今一緒にやってればすごいことで、日本と中国なんて多分すごいことできたのになと。で中国のその何ていうんですか、ちょっとオブラートなんていうか薄いカーテンでちょっと見え隠れするような宇宙探査じゃなくて、もうオープンで日本と共同でやれるとか、台湾すごいことやってるので台湾も一緒にやるとか、韓国は自前でロケットを、ね、作るためにはやっぱり日本の技術が絶対欲しいはずなので、うまいことやれればね、日中間ですごいことできたのになと思うんですよ。
そうですね、アポロで月に行った頃の人たちからすれば、まだ月に基地できてないのって思うでしょうし、火星人行ってないのって僕笑われちゃう気がして。
です。火星はでも20世紀になる直前でも失敗なんともくりかしますからね、うんうん、
日本の探査機もね行方不明になっちゃったりしましたもんね。
1% 情報ってありまして、
はい、
火星に、なんとか、時間遅れて火星に近づやっと近づいて、火星の周回軌道に回ろうとしたんですけど、はい、あの時のコマネガン、確か川口先生、ハイルサ所蔵ね、コマネの川口さんがマネージャーやってて PI をやってて、で2003年かハヤブサが飛び立った直後ですね、その火星に近づいてやっと周回軌道に乗れるところが、川口先生が計算すると 1% 情報で、これも国際的に決まってるんですけど、火星に墜落しない、はい、する確率が 1% 以内じゃないと周回軌道に入っちゃいかんと。
あ、なるほど。
この 1% 条項に引っかかって、どう計算しても 1% 超えるんですよ、人の墜落確率が、うん、一体何パーセントだか知らないけど、それを切れなくて、どう計算してどうやってエンジンをうまいことコントロールして、コントロールもほとんど効かない、あんまり効かない状況だったので、それをやってもどうしても 1% 切らなかった、でもう火星から遠ざかる方向に、
そうか行方不明ではなくって、その 1% 条項を満たすために、いや安全を取ったという。
もう安全というか、もう離脱する、
火星に墜落しないように。
だから火星の近くを周回しますよ、火星と同じ。
あ、今でも周回はしてるんですか。
いつかは望み回収したいですね。
そうですね、望みっていう探査機なんですよね。
ですね。だからまあまあ あの時の我々、2003年にハヤブサが2003年5月にハヤブサが飛び立って初号機が飛び立ってでその時にはもうほぼハヤブサ2の原案ができてて、うんうんうん、で2004年に、もう JAXA に変わってたのかな。 JAXA が小天体探査ワーキンググループというのを認可していただいて我々 のレポートをね200ページに及ぶレポートを叩き台にしてワーキンググループできてそれがもうハヤブサ2のなんていうんですかはあのそっから始まったというか、いろんな方向に行くんですけどね、あのヨーロッパとこれやろうあれやろうとかいろんな探査が出たんですけど、2006年にあのハヤブサが帰ってくる時にちょっと行方不明になった、その時にこれはやばいと、これ下手したら失敗するぞみたいな感じで、失敗すると黒田的に合うからあの次の炭酸を作ろうということで、それがハヤブサ2の始まりですね。
ああそうだったんですか。
具体的なね、あの炭酸計画、でもあの盛り込んであるやつは僕らがあのその焦点探査フォーラムであのいろいろ検討したやつがあのほぼ8割ぐらいが、でみんなあの同じこと考えるまでね、あの新しいあのプロジェクトチームのメンバーコアメンバーたくさんいますし、でそれらを指導したあの先生方も一応あのアドバイザーとかでねいろんな形で入ってますから、まあその通りにあの同じような、まあ嬉しいですね。でもね、はい、
なるほど。
さあ和田さんは、はい、あのどうその惑星探査っていうのはご興味あったんですか。
あ、ありますね。小さい頃から宇宙は好きで、
はい
はい、でずっと宇宙関係のことはいろいろ追っかけてました。
あ、そうなんです。僕は全然そういうことに関係なくて、
はい、
全然違う仕事もしてましたし、あのところが1994年にあの木星にね、
はい、
あのコメット彗星、ね、彗星が衝突したんですよ、
はい、
有名なのシューメーカーレビー彗星っていう、
はい、
それが地球から木星の表面とさあのどんどん観測されて、
はい、
すごいあの画像も残ってますけど、その衝突で分かったのがいつかな、7月かな、6月、ちょっとあのその94年 の, なんかあの夏初め初夏ですけど、
はい、
それをあの周回あのコメットを捕まえて、木星が16 で捕まえて木星の周りをそのコメットを回り出したんですね、
はい、
回り出して、で日本の中野さんっていう方が、あの軌道計算 の中野さんっていう方があの計算してみると、7月16日にあの周回軌道が木星の中心から半径より短くなるという計算結果で、ということは衝突するわけですね、
はい、
まさにその通り、シミュレーション通りね、94年の7月16日にあの衝突するんですよ。ところがあのロッシュ限界ってありまして、あの、はい、その木星の潮汐力でね、近づきすぎると、はい、あの天体バラバラなんですよ、
うんうんうん、
ですあの地球でもほらあの衝突する前にみんなバラバラになってね、隕石がバラバラになって落ちてくるっていうのは、まるまるそのまま落ちてこないっていうのは、それもそういうとまあまあ同じような意味でね、
はい、
あのだんだん引力に引き裂かれて、潮汐力に引き裂かれて、まあまあ地球に落ちる場合はまた違うんですけど、同じようにまあバラバラバラけるんですね。それが望遠鏡で見て21個に分割されて、
はい、
これが一列に並ぶんですね。しかも火の玉、
はい、
燃えてるんですよ、
はい、
燃えてるんです。21個燃えてきれいに均等に並んでるんですよ。で1個ずつ順番に落ちていくんです、
はい、
それ全部観測できてるんです、天体
望遠
鏡。それを94年に見まして、
ええ
ー、沈黙なんかその木星の大赤斑というあの目玉みたいなんですよ、あれと同じぐらいのその衝突痕が残ったり、
はい、
ちごとは地球よりでかいわけですね。
そうですね、あの大赤斑って地球の2個分とかありますもんね。
それぐらい あの衝突痕が残って、これは大変だと。僕もあの子供できた翌年だったので、
はい、
これは地球にもやってくるんじゃないかと思いましてそこで慌てていろいろ周囲を伺ってみると、1996年にスペースが財団というのが国際的な組織ができまして、
はい、
それを追っかけて日本もその翌年ぐらいに ね、スペースガード協会というのができまして、もう直ちに僕はそこに協会に入りまして、地球を守るんだということで、はい。だから、うちの子供は、小中学校の頃は、うちのパパは地球防衛軍って呼んでました
ね。確かに。
それで、まあまあ、その縁があって、そこのスペースガード協会の理事さんから、2000年に、その、はやぶさ探査機の次のね、ポストはやぶさをみんなで検討しませんかっていう案内いただいて、それでそのはやぶさ2のその、次の、はやぶさの次の探査機の、検討グループに入って、現在に至ったんです。きっかけとしたら、結局はそのスペース、はい。
日本惑星協会と JAXA ってすごく密接な関係にあるんですよね。
ですね。的川先生っていうのはまあ有名な先生で、
はい、
はやぶさ映画で誰でしたっけ、先生、ちょっと名前どう忘れました
っけ。僕も女優さん分かんない、全然。
西田敏行さんが出てた、
はいはいはい、
誰かと、すごい綺麗な方がやってて、はい、そのね、その西田敏行さんがやってたのが的川先生がやって、まあすごいはやぶさのために尽力された方であるし、まあ裏でね、裏方で、で JAXA の名誉教授でやられるし、今でも銀河教室とか言って毎日新聞とかで連載やってますし、その方が表に出てたから惑星業界、的川先生、JAXA、今では JAXA、JAXA で言えば惑星業界宇宙圏って言った方がいいのかな、宇宙圏って。
そうですね、その頃は。
だからそのイメージ強いんですけど、実を言うと惑星業界っていうのはそうじゃないんですね。とっかかりはそもそもそのコスモスを作った、そのさっき一番最初にちょっと紹介した高岸さんっていう、はい、あとその常務さんが木村茂さんという、これはちょっとまあ古い名前なんですけど、テレビ大阪のテレビ局を作った、一番最初に作った関わった方で、木村茂さんとか秋田治平さんというのがカルセガンの友人で、そのこの今言った3人がコスモスに関わって、その後カールが秋田治平さんにとすごい友人関係、交流をずっと続けてまして、その治平さんで高木さんなどに早く日本でも惑星協会をって言って、で高木さんたちが宇宙関係やだから誰にじゃあ声かけようって言って声かけたのが的川先生と、水谷先生という月の石の研究の第一人者ですけど、水谷先生、まあ、そんな感じだったかな、最初はね、はい、それが協会の始まりですね。
はい。で今度未来にちょっと目を向けてみますと、
はい、
JAXA の方では今度 MMX っていう、これまた火星の探査が計画されてるんですよね。
そうですね。
この辺なんかも惑星協会さんが絡んでるんですか。
和田さんはどこまでご存知ですか。
ですね、24年に打ち上げて、で火星の衛星から砂を持ち帰ってくるっていうぐらいしか知りません。
実はね、僕はあんまりね、去年 2年ぐらい前に今プロジェクトマネージャーやってる川勝さんっているんですけど、その川勝さんから連絡いただいて、はい、アウトリーチ関係惑星協会やりませんかっていうことなんですけど、
はい、
なんですけどね、どうもウェブとかがを外注しても出してるので、
はいはい、
ウェブをね管理運用するところってのは本当に非常に大事で、ウェブを管理運用するところがその出す情報の例えばプロジェクトからこの情報をこれ流してねって言って出すときに、その情報の出し方でそれが皆さんの耳に届くか届かないかが決まっちゃうんで、まあ、もうそのウェブの管理者に委ねるしかなくなっていくんで、と、うんうん、いうことは全て仕切っちゃうんですよね。
ああ、そちらが。
統一関係での情報発信の最たるもんで、うん、皆さんに国民の皆様に、まあ、JAXA からすればね、うんうんうん、北海道から九州沖縄まで全ての方々にやっぱ届かないといけないし、
そうですね、
そういう情報をしなきゃいけないから、うん、だからもうその情報発信の仕方というのはもうウェブの管理者の ので一つですよね。だからそういう意味では僕は50点もらえるのかなってぐらいの、だからその色がついてくるというかな、ウェブ管理をする人です。管理する人はもうその他の人に決めちゃったので、うん、あ、じゃあもう僕たちが何か情報発信の何かとかやるなくもないな。だから何か NNS プロジェクトずっと動いていって、その中で何かこんなイベントするから脇崎おばさんちょっとやってくれるとか、そういうポイントポイントで何かいただけるっていうか、何ていうかな、アクセスくれるんじゃないかなと思ってるんです。じゃあ、ただそれはもともとオートリス全般って言われてたので、
はい、
そこは確認してるとこです、はい。
じゃあもしかしたら JAXA さんの方から日本惑星協会さんの方にこういったイベントをやりましょうとか、こういうのお願いしますっていうのがこれからまた来るかもしれないですね。
あります、あります、それはあります、うん、あるんですけど、どういう形で何が来るかは分からないです。
じゃあその辺は皆さん日本惑星協会さんのホームページをしっかり見ていただいて、
ぜひとも見ていただきたいです、はい。
で今ですね、惑星協会さんのホームページ見ますと、冒頭でね僕言いましたけども、10月の6日に火星が大接近するので、
はい、そうですね、はい、
それに合わせてマーズウィークっていうのをやってるんですよね。
はい、3回目です、はい、
3回目。これはどういったこうイベントになるんですか？
いやいや、もう普通に火星をね観測していただいて、時分、時間分分秒までね、
はい、
でそれに画像をつけていただいて報告していただくと、観測証を発行しますということですね。
これ僕ねマーズウィーク2の時にねいただいたんですよね、観測証。
そうですよね、
はい、さんね、今回も観測しましたよ。
今回いただいてますけど日付だけじゃ困りますね。
あれ
時間が入ってないですよ、和田さん。
そうだったかな。じゃあもう一回やり直します。
もう一回ってなんか2ついただいてますけど、
あれ、じゃあちゃんと
日にちだけですよ。
日にちと時間と、観測場所とちゃんと書いて、
観測の場所とで距離を出しますけど、ほな自分の緯度経度と、うんうん、自分の緯度経度が分かって地球の火星までの距離が分かれば、なんか立体感ができるじゃないですか。
そうですね。
ぜひ詳しい、絶対漏らしませんので、はい、はい、皆さんいただいてますよ、はい、
あ、いっぱい来てますか？
いや、もう今はまだ30件ぐらいですか。
そうですか。じゃあ皆さん10月6日に、
それはもう前後になるとすごい数になると思います。
一番接近した時を目指してやってるんですかね、
はい、ね。あと、まあ、もう今から増えていいんちゃいます、うん、ガンガンね増えてほしい
です、
ね。
リスナーの皆さん、ぜひともですね、項目の記入漏れのないように、和田のようにですねミスらないようにお送りください。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、
じゃあそれともう一つね、
はい、
ハヤブサ2なんですけど、これはちょっとまだハヤブサプロジェクトの方から発表はされてないんですけど、おそらくやるだろうということで、今現在リュウグウ、小惑星リュウグウが、
はい、
地球に近づいて、うん、みんな観測されてるのはもう実際現実なんですけど、
はい、
これはもうそれを促進するためにハヤブサ探査機とのリュウグウとの位置関係とか、
うんうん、
そんなに遠くないからね、ないですからね、うんうん、その位置関係を情報を出そうかっていうのと、
あ、なるほど、
はい、カプセル、リエントリーカプセルっていうんですけど、地球のオーストラリアに落とすカプセル、
はい、
これハヤブサから放出するのが確か22万キロって多分そのぐらいの距離なので、結構前回は6万キロあたりから落としてるので、
う
ん
うん、そうですね、はい、
今回距離あるのでそれを観測できないかっていうようなシンプルプランと、あとハヤブサ探査機を観測しよう、これはもう記者発表されているので、
はい、
9月2日の記者説明会でそれは全部発表されてるんですよ。僕見てたんですけど、それを記者説明会を、
はい、
出るとハヤブサ2お帰り観測キャンペーンと、ね、言ってるんですけど、
お帰り観測キャンペーン、はい、
説明を見てみると観測できる可能性があるので、地球スイングバイの時、2015年ですね、うん、地球スイングバイの時の観測キャンペーンと同様なキャンペーンを行う、これ我々がやったやつじゃないですか。これも
おや
9月2日の時点でもなんか皆さん頑張ってねみたいなことを言われてるわけですね。
あれ
僕だけじゃなくて、いろんな公開天文台業界の方々が やるのに僕も参加させていただいて、僕はあの個人向け担当してやったんですけど、もう、まあといくつか同じようなイベントを10月になるとこれほど出てきます、
ね、じゃあそれは日本惑星協会さんのホームページを見ていただくと、
僕だけじゃなくてその天文台協会の方からね、
そちらから
キャンペーンだからね、あのそっちは、あの本家に
大々的に、
はい、僕はあのそれに ついていきます今回も、ね、惑星協会は、はい、
今後どんどんそういう情報が出てくるわけですね。
これ、あのこれ聞いた皆さん内緒にしといてくださいね。
あ、まだ内緒だそうです。
まあまあ10月に入ればどんどん出てくると思います、はい、もう記者発表されてるので、あのもうあのこれはあの僕らがね手伝いやりましょう、やりますよって言ってやれることは手伝うっていう、うん、
ぜひともですね、そういうイベントの時にはハヤブサ2運用チームが着ているユニフォームですね、皆さんも着ていただいて、もうそろそろ締め切りですからね、皆さん急いで申し込まないと。
そうですね、
ぜひお揃いのを着て
12月6日のハヤブサが地球を通過して、うん、もうこれでさよならに近いけど、
うん、
さよならっていう時に多分宇宙圏にある程度の人はね、あの抽選で入れて集まって、
あ、なるほど、
またイベントやると思うんですよ、その時にあの 何人の方があのそのユニフォーム着てくれてるかなと、それがちょっと楽しみ、僕も行きますけどね今回は。
あ、着てたいな、和田も着て行こうかな、はい、抽選当たったら、
ぜひね和田さん、あの今日はあの映像なしでやってますけど、
はい、
あのぜひまたどっかでお会いしましょう、ね、
ぜひお会いしましょう、
僕も着てい
き、はい、あ、ぜひぜひお揃いで行きましょう。
そうですね、楽しいですね、
はい、じゃあ井本さん最後にですね、お聞きのリスナーの皆さんに、メッセージがありましたらばお願いします。
もうメッセージというよりもですね、あの、
はい、
惑星探査これ途切れさせないためには、
はい、
本当に我々ね、僕も含めて我々一般市民の声をどんどんどんどん上げていくこと、うん、あの JAXA だけじゃなくて国会でいろんなことをやってますけど、こういうことを、こういう科学技術の発展と、あと理科の教科書の1ページ、2ページを増やしていくことのため の、 あのこの科学探査というのはすごく大事なんだということを、どんどんどんどん皆さん、こういうイベントが起きる、発生したときに、わーわー言うんじゃなくて、普段から、やっぱり自分たちのね、子供たち、孫たちに、どんな知識が増えていくかっていう話ですから、どんどんどんどん、情報発信を自らやっていただきたいですね、はい、
またねご興味がありましたらば惑星協会さんのホームページ見ていただいたり、自分も参加してみたいなんていうね、イベントに参加でもいいですし、 あるいは協力してこんなことできるよっていうのもね、お問い合わせていただいたりってことができればなと思っております、
はい、でもあの最後にこの場で僕はあの和田さんにお願いしたいのは、
はい、
でも惑星協会お手伝いください。
わかりました、あのこういった形でよろしければ継続的にやっていきますよ。
もっと、いや、もっと、
もっと何ができますかね、私。
相談しましょう。
そうですね。ぜひとも、コソコソってやって、またコソコソって動きましょう。
はい、ぜひ。
わかりました。ありがとうございます。本日は日本惑星協会の井本明さんにお越しいただきました。井本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ下平さん、
はい、
ね、日本惑星協会の裏の裏まで、
うん、
でもこういう、ね、熱意のある方がねやってらっしゃるんだなと思うとね、
うん、
もちろん JAXA っていうね大きな組織がありますけれども、
はい、
こういう草の根的、まあ、日本惑星協会はもはや草の根ではないけれども、
うんうん、
こういった熱意の持った方々がやっぱり日本の宇宙開発を支えてるんだなと思うとね、
はい、
非常にね興味深く聞くことができました、
うん、
でね、あの妹さんね、
うん、
以前我々の番組にね JAXA の吉川誠先生出ていただいたじゃないですか、
はい、
実はね村内雑貨店と吉川誠先生をつないでくださったのが井本さんなんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか。
そう、アステロイドデイっていうね、地球に小惑星って意外と接近してきてるので、
はい、
地球にそういった、まあ、接近してきてぶつかってなんていう被害をもたらす小惑星がないようにってことで監視しているのがアステロイドデイっていう企画というかねイベントなんですけども、
うんうん、
でそれについてですね以前もう3年前になるのかしらあの日本惑星協会の方に僕問い合わせをしたんですよ、
はい、
アステロイドデイっていうのがあるんですねって詳しく教えていただければっていうふうにしてお話を聞こうと思ったらば、うんうん、じゃあそれなら JAXA の吉川先生がいいよっていうふうにしてね、
は
い、吉川先生を紹介してくださった二本さんなんですね
あそうなんですね
そうなんですなのでですね我々も非常に500回になっている、
は
い、
そうですね
で満を持しての登場ですよでお話を聞いたらね気さくな大阪弁のおっちゃんでねいいのそんなとこ喋っちゃって
本当に
で一応ね始める前にね収録前に、はいはい、もしまずいところとかあったらカットしますんでって言ってたんですよ、
うんうん、
そしたら妹さんも、はい、そうですねペロッと喋っちゃったはいいけどこれダメだなっていうのは言いますからっておっしゃってくださったんですが、うん、
はい、
ノーカットです、ね、
あ
だってここダメでしたって言わないんだもん
あーそうですか
そうなんですよなので、ノーカットですノーカットどころかですね
はい、
この後有料版の方にはもうちょっとつけようと思ってるんですが、妹さんね、やっぱりね、JAXA の方にもですね、よく足を運ぶらしいんですよ。
は
いはい、
うんうんうん。
いや、ごめんなさい、一個ね、忘れた、そういえば、妹さん、妹さんって言ってますけども、日本惑星協会のね、はい、事務長ですからね。
そうですね。
後からね、はい、僕知ったんですが、うん、一番偉い方。ね、気楽に話を聞いてしまいましたね。で、そういった立場上ね、関係上、JAXA に、はい、相模原、神奈川県の相模原にあります、JAXA にもね、
うんうん、
よくお越しになるんですって。
はい。
で、そこで、どんなとこに泊まってるとかね。
うん。
吉川先生ともですね、
はい、
よく飲みに行くらしいんですよ。
あ、
そういったあたりの話をですね、有料版の方ではまたしてみたいなと。それだけではなくて今日はね、はい、まあ、ざっくばらんに。最近ね、和田はね、ミュージカルを見てきましてね。
はい。
まあ、宇宙全く関係ないですよ。
2.5 次元ですか
?2.5 次元じゃないです。2.5 次元。完全3次元。
あー、なるほど。
ミュージカル見てきまして、その感想、はい、そのお話とかもね、ちょっとしてみたい。
ほうほうほう。
ねえ、ざっくばらんにいろんな話をね、もうね、泣きっぱなしですよ。なんていう話もね、してみたいなと思っております。はい、さあさあ、じゃあですね、ま、インタビューの中にも出てきましたけども、
うん、
マーズウィーク、火星観測週間。
はいはい、うん、
もしご覧になってね、観測書を手に入れましたなんて方いらっしゃいましたらば、
うん、
またそんな雑貨店の方にも教えてください、メールで。
ぜひ、ぜひ。
ぜひぜひ。下平さんもぜひ。うん、ね、望遠鏡とか使う必要ないんですよ。肉眼で。
そうなんですか?
うん、肉眼でね。こうやって見ましたって見せてやると送られてきますんで、
うん、
ぜひぜひそんなのね手に入れていただいて、
はい、
でそれをそんな雑貨店の方にも教えてください、
うんうん、
じゃあ教えていただくメールアドレスを下平さんにお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんな営みつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな美術の時間と番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあプレゼントどこ行ったとね、心配になったでしょ、うん、皆さん本当に忘れてない、
忘れてない
妹さんの話が面白かったからって忘れない、プレゼント
プレゼント詳細聞かないと。
いや、行きますよ皆さんね、しっかり聞いてくださいね、はい、なんならメモを取って、はい、なぜならですね、
うん、
私和田もしっかりとは分かっていません、
うん、は、
皆さんが頑張って理解していくこと、はい、これ大事です まずはですね、
はい、
先ほどご紹介にもありましたけれども、我々、そんないプロジェクトっていうね、グループで、フレンズで、
はい、
ポッドキャスト番組をお送りしておりますが、その中の一つにね、うんうん、元祖、そんなことないっしょという番組があります。
はい。
こちらリーダーの竹内さんと畑中さんがやってるんですが、
うん、
このね、そんなことないっしょの第372回、
うん、
ここでですね、リーダーの竹内さんが、はい、ジェスリービラ東京っていうね、
はい、
ホテルに泊まってきたんだよってお話をしてるんですよ。
ああ、日本のマレーシア。
そうそうそうそう。マレーシア行ってきたんだよ、なんて言うからね。え、何言ってんのこの人と思ったらば。
うん、びっくりした。
千葉にね、もう千葉はね、何でもある。だって千葉は、だって東京ディズニーランドがあるでしょ、千葉なのに。
東京ディズニーランドがあるでしょ、東京ディズニーランドがあるでしょ、
東京ね、うんう
ん。東京ドイツ村があるでしょ、うんうん、千葉なのに。
東京ドイツ村があるでしょ、うんうん、東京ドイツ村
があるでしょ。今度マレーシアがあるって言うんですよ、千葉には。
そうね。
それがね、ジェスリービラ東京さんっていうホテルなんですね。
はい。
で、ここにリーダーの竹内さんが行って泊まってきたらば、すごく良かったと。
うん。
何が良かったかっていうと、支配人さんが良かったと。
うん。
ね。支配人さんがですね、飯塚さんとおっしゃるんですか？
はい。
この方のキャラクターがとてもいいって言って、感動してね。
うん。
で、その後もなんかね、仲良くしてるらしくって。
はいはい。
でですね、なんと今回、ジェスリービラ東京さんからリスナープレゼントですよ。
おー。
宿泊券。
おお。
しかもね、映画の上映付き。
はい、
さあ、行きますよ。ね。
はい。
宿泊券。日にちが決まってるんです。
はい。
10月13日火曜日の宿泊。
うん。
うん、これですね、銚子電鉄さん。
はい。
電車。銚子電鉄さんが、電車を止めるなっていう映画を作ったんだそうなんですね。
お
お。で、これの上映会をジェスリービラ東京さんで10月13日火曜日に行いますと。
うん。
で、それに合わせて、
うん。
一泊二食付き。
うん。
で、一部屋三名様まで。
はい。
ですね。当選するのは一組様ですね。
ふんふんふんふん。
っていう宿泊券を、まあ、宿泊券って言いますか、もうちょっとね、細かくお言っていかなくちゃいけないんですが、
はい。
まあ、宿泊を無料で宿泊できる権利というのをですね、そんないプロジェクトでゲットしましたので、ですね、当選者の方には細かくいろいろと行くと思うんですけども、
はい、
楽天トラベルさんからね、予約をしてもらって、うん、で、今、はい、GoTo トラベルってやってるでしょ、
はいはいはい。
この GoTo トラベルってのを使っていくと、まず宿泊料金が安くなるんですよね。
はい。
で、それでも差額が生じるじゃないですか。払わなくちゃいけない部分が。
は
い、で、それを現地払いっていう風にしといてもらえると、
はい、
なんとですね、この現地払いする分を、飯塚さん、マネージャー、支配人の飯塚さんがポケットマネーで払ってくれると。だから無料で、しかもね、無料だけじゃないのよ。GoTo トラベル使って宿泊すると、その泊まった地域、はい、宿泊先の地域で使える 15% のクーポンももらえるんでしょ？
そうみたいですね。うん、
だからただで泊まれるどころか、はいはいはい、得しちゃうんでしょ、う
ん、あ、本当だ。
で、プラスが出るっていう。
あ、本当だ。
そういった、なんでしょう、リスナープレゼントになっておりますんで。
はい。
またね、活かしてるんですよ。銚子電鉄、これね、銚子電鉄さんのホームページ、サイトを見てみてください。
うん。
ですね、いろいろ、僕も今見てみようかな。いろいろ書いてあると面白いんですよ、
ほう。
今、地方の鉄道
はい。
が、やばいらしく。
うん。
潰れそうなんでしょ、いろんなところ。
そうでしょうね。
でね、銚子電鉄さんもね、非常にやばいですっていうことを自らネタに上げていて、
うん、
ありましたね。ホームページそのまま読んでみましょうかね。
はい、
当社は今年7月に創業97年を迎えます。関東最東端の街で通勤通学そして観光のお客様を乗せて走り続けてきました。しかし近年はモータリゼーションの発展、沿線人口の減少による業績悪化に悩まされ、鉄道事業は年々厳しさを増しています。こうした状況を改善すべく、濡れせんべいの製造販売、そして経営状況がまずいのでまずい棒、経営がサバイバルなのでサバイバルカレーを販売するなど、食品会社顔負けの何でもありの生存戦略で鉄路を守ってまいりました、なんていう風にして、自らですね、赤字をネタにしている。
ほう。
笑いごっちゃないですよ。 銚子電鉄さん。
鉄道会社ですよね。
そうなんです。
ね、せんべい？お菓子？
せんべいとかね、経営状況がまずいからまずい棒、そう。経営がサバイバルだからサバイバルカレーで、サバイバルってカタカナじゃないの。サバが、イバル。
要するにサバカレーですよね。
そうですね。っていうようなことをしながら、なんとかして、こう生き残ってまいりましたけれども、
はい。
それでも苦しいと。で、このまま行くと電車が止まってしまうと。だからこそ、電車を止めるなっていう映画を作りましたと。どっかで聞いたことのありそうなタイトルだなと思いますけれども。
うん。
これもですね、なんと映画作るお金あるんじゃんと思ってはいけません、皆さん。
うん。
制作資金はクラウドファンディングで集めております。
あー、そうなんだ。
なのでね、これ映画ファンの方々もぜひご応募いただけるといいなと思うんですよ。あのね。
うんうんうん。
一般上映してないわけではないけども、
うん、
あまり見る機会がない、
うん、
極めて限定的な上映しかしていないので、イベント上映的な感じで、
そうですね、うんうん、
なのでね、レア映画を見るのが好きなんていう方々ね、
はい、
これはね、ぜひとも見に行っていただきたい、
うん、
と思いますので、なんとしかもですね、このイベントに参加すると、銚子電鉄の社長さんのご挨拶つきだそうなので、
お、
鉄道ファンはたまらないんじゃないですか。
ああ、そうですね。
何鉄っていうのか知らないけども。
なんだろう。
ね、
何鉄なんだろう。
社長鉄？
まあまあ、鉄は鉄ですね。
もし、まあ、今回のね、リスナープレゼント残念ながら外れちゃったって方でも、
うん、
まあ今 GoTo トラベルとかね、もちろん安全にはね、
はい、
十分配慮していただいて、気を使っていただいて。うんうん、で、行くと、こういったイベント楽しそうに参加できますので、もし外れちゃってもそちらでご応募いただければ、まあ、楽天トラベルとかから、チケット、
うんうんうんうん、
ちょっとチケットというかね。
そうですね。
ご予約いただければなと思うんですが。
宿泊の予約をしていただいてね。
そうです、そうです。で、ですね、どうやって、このね、リスナープレゼント、応募すればいいかと言いますと、う
ん、はい。
そんないプロジェクトのホームページ、サイトのにですね、応募フォームのリンクを作るんですね、これから。これからです。ね。
これから
もうできてるはず。
はい。
あ、今リーダーの、ね、リーダーの竹内さんが一生懸命トンテンカンテン作ってるはず。
はい。
で、そこの応募フォームのリンクを作るそうなので、そのリンクを踏んでいただくと、うん、ボタンを押していただくと、申し込み画面になるはず。
はず、はい。
で、必要事項を書いていただいて、申し込めば、
うん。
当たるはず、運が良ければ。
そうですね。
運試し、
どなたか
運試し。
お一人様、お一組様。
そうなんです。一組三名様まで。で、一泊二食付きですからね、うん。ただね、中学生以上限定ですので、
はい。
小学生のお子さんは残念と。
うん。
中学生以上限定で最大三名様まで一部屋。
はい。
で、締め切りがですね、10月5日23時59分まで。
はい。
10月5日の23時59分までに申し込んでください。
うん、
で、当選すると楽天トラベルの予約サイトへのリンクが送られてくるそうなので、それに従ってご応募いただいてと。
はい、うんうんうん。
で、マネージャーのシャイニーの飯塚さん、そんなプロジェクトを聞いてきましたっていう方をとっても心待ちにしてくださってるそうなので、
はい。
すごくね、いい方らしいですよ。
お
ですのでね、そんなプロジェクト、そんなことないっしょ、聞いてきましたって、お邪魔にならない程度に、ね、言うと、あーって、にっこりしてくれるんじゃないかなと思いますので、はい、
うんうん、
ぜひともですね、たくさんのご応募をお待ちしております。
お待ちしております。
こんなとこかな？漏れはないかな？もう何度も繰り返し聞いて。
はい。
今のところ。ジェスリービラ東京さんっていう千葉にあるホテルの宿泊する権利が、
はい、
10月13日宿泊する権利が当たりますよと、
はい、
一泊二食付き一部屋三名まで中学生以上限定、
うん、ね、ちなみに映画って何時からなんですか？
映画はね、8時からですね。
おなるほど、じゃあそれまでに入れる方ですね、
はい、いただいて、そうですね、
うん、
でお食事がね、もうちょっと早い時間、7時半とか7時とかのような気がするので、
はい、まあ、
そのぐらいにはもうついてってチェックインしていただいてね、まあまあまあまあ、夕方にでも遅くともついていただければ、いい
ん
じゃないかなと思いますので、
うんうんうん
うん、ぜひとも。
ね、
行ってきた方は、感想も、
ぜひ。
ね、 まあ、その感想はそんなことないしょの方に送ってもらえるといいのかな、
うんうんうん、
でどんなホテルか詳しくはですねそんなことないしょ第372回に、
はい
ね、竹内さんが延々と喋ってますので、はい、
うん、
そちらをお聞きいただいてこうやってね我々はね互いにリンクしてねこの時にはこれを聞いてくれる。だから、はい、今回のね、
はい、
天文関係のやつも毎月の星空情報とかはね、そんな理科の時間 B で、
はいはい。
やってますので、
うん。
毎月月末にね、そんな理科の時間 B の方では、翌月の天文現象っていう風にしてご紹介しておりますので、うん、そちらを聞いていただいて、宇宙にね、はい、夢を馳せていただくもよし、
うんうんうん、
理科的なことに興味を持っていただくもよし、
はい。
鉄道のことに興味持ったらどこ行けばいいんだろう。
え、それは、店長が行く
んじゃない。そんなことないしょにね、
店長が行くじゃないの
だってもう銚子電鉄担当かとねほらねえ、なので、そんなことないしょにぶなげて今週はここらで閉店の時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。